祈りをお捧げいたします。あふれる命であり、また輝く光であられる主なる御神、あなたの御名をあがめます。今朝もこのように愛する兄弟姉妹の皆様と共に皆を喜び賛美のできる幸いを感謝いたします。すぐ週もあなたがその御手と御言葉にある恵みのうちに置いてくださいましたことを心から感謝を申し上げます。どうぞ地上での生涯を浪する私たちをこのひととき御言葉において休ませ、また起こしてください。主におきましては、私たちのうちには悩みを抱える者がおります。憤りを覚える者がおります。悲しみに暮れる者がおります。私たちの苦しみは身元から離れたゆえの苦しみであります。どうぞ主にあってその罪を許し憐れんでください。またその憐れみによって時に怒りを持つ者とともに怒り、また喜ぶ者とともに喜んでください。どうぞあなたが病の中にある者と傍らに寄り添ってください。老いの苦しみにある方々と共にいて慰めをお与えください。主よ、世には争いがあり病がありまた不安があります。あなたがどうぞその全てにおいて御心を示してください。御言葉を通して私たちが歩むべきを示してください。離れて礼拝を守る者がおります。どうぞその上にも等しくその恵みをお与えください。これらの感謝と願いを私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。新約聖書にあります神の御言葉をお読みいたします。今朝与えられました御言葉はテサロニケの信徒への手紙1第2章の9節から12節まででやります。新共同訳聖書新約聖書の375ページ上の段、テサロニケの信徒への手紙1第2章の9節からの御言葉です。兄弟たち、私たちの肉と骨折りを覚えているでしょう。私たちは誰にも負担をかけまいとして夜も昼も働きながら神の福音をあなた方に述べ伝えたのでした。あなた方信者に対して私たちがどれほど敬虔に正しく非難されることのないように振る舞ったか、あなた方が証しし神も証ししてくださいます。あなた方が知っている通り、私たちは父親がその子供に対するようにあなた方一人一人に呼びかけて神の御心に沿って歩むように励まし慰め強く進めたのでした。ご自身の国と栄光に預からせようと神はあなた方を招いておられます。 以上で、ね、あります。2章の1節から始められ12節まで続けられるパウロの訴え、それを3回に分けてお話をしてまいりました。その締めくくりとしてパウロは神からの招きということを記しています。私たちも先週の歩みを終えまして、招く神への応答として今朝この教会へとそれぞれの足を運んでまいりました。そして今日から歩むべき道を改めて主の御言葉からお示しいただきたい、そのように願っています。9節に入りまして、改めてパウロは彼らのテサロニケでの暮らしぶりを教会の人々に思い起こさせようとしています。9節をお読みいたします。兄弟たち、私たちのロープと骨折りを覚えているでしょう。私たちは誰にも負担をかけまいとして夜も昼も働きながら神の福音をあなた方に述べ伝えたのでした。ここでパウロはロープや骨折りという言葉を用いつつ、自らの教会生活、宣教生活について打ち明けています。私たち日本の文化には失れば花という言葉がございます。ですがその真逆のことをパウロは書き綴っているわけです。パウロたちはこの頃教会で神の福音を伝えるという働きばかりではなく、愛する教会に負担をかけまいとテントを作る仕事をしていた、そのように考えられています。ロークという言葉は主に肉体的な労働によりよる疲れを意味する言葉です。そして続く骨折りとは、長く続きました働きによってくたびれた状態、心も体も疲れた状態を表す言葉です。ですからここでパウロは実に正直に自らの心の内、体の状態をも明らかにしているわけです。なぜそのように過去の自分たちの様子と心持ちを明らかにしたのでしょうか。それはテサロニケ教会が同様の苦しみを現在抱えていたからだと思われます。テサロニケ教会の人々は、例えばパウロたちが昼は教会で福音を伝え、夜はアルバイトをして働くというような姿を見て、また知っていたのだと思います。そのようなパウロたちの姿を見て、また知ってはいたのだけれども、なぜそのようなことまでするのか、そのパウロたちの心の内を教会の人々ははっきりとは知らなかったのかもしれません。またパウロたちもそのことを態度には見せず、また口にもしなかったのだと思います。ですからひょっとすると使徒と呼ばれる人々、またパウロ先生というのはそういう性格の人たち、そうしないと気が済まない人たちなのだ、当時はそう思われていたのかもしれません。ただテサロニケ教会の人々はこの飾らないパウロからの手紙を通して、パウロたちの本当の動機、また目的を知りました。そして衝撃を受けたのだと思います。パウロ先生たちは何でもできてしまう、そうは見えなかったけれど、私たちのように苦しまれていたんだ。まずその衝撃であります。そして そのことと同時に改めてパウロたちのロークの本当の意味を思い起こしたのだと思います。その思い起こしたロークとは、神の福音を伝えるばかりでなく、事実としてキリストにおいて表された真実の愛、その愛を伝えようとする神に仕える者たちの姿であったからです。この手紙を通して明らかにされたパウロたちの姿とは、一切の迷いも不純な動機もごまかしもない神の福音を伝える者の姿でありました。そして神の愛に生きる、そのようなものの姿でありました。その姿が救い主であられる主イエス・キリストと結ばれていること、それこそが教会が今希望を持って待ち望んでいるキリストの愛である、そのことを改めて知るものとされます。その主イエス・キリストを信じるあなた方信者に対して、私たちは敬虔に正しく非難されることのないように振る舞った。そのようにパウロは十節において記しています。彼がこのように記しているのは、一つには誤解によって教会を惑わし、神の権威を貶めようとする者たちに対して、秘書としての自らの正しさを明らかにする、その目的があります。なぜこれら三つの振る舞いを強調して記す必要があったのか。それはこれらの特徴が聖書、今の私たちが旧約聖書と呼んでいる神の御言葉において、神の御心に沿うものを意味する言葉として用いられているからであります。例えば敬虔にという言葉は、私たちが今朝の礼拝の冒頭招きの言葉として聞きました、サムエル記22章の26節で呼ばれました慈しみに生きる人、この言葉と同じ言葉が使われています。また正しくという言葉は、神の御前で義なる人のこと、そしてまた非難されることのない振る舞いという言葉は、これも先ほどのサムエル記で読まれました無垢なという言葉、また完全という言葉と同じ言葉が使われています。聖書では特にこの無垢なという言葉がたびたび用いられます。よく知られていますのは、ヨブ記の冒頭におきまして、ヨブ自身を表す言葉として用いられています。そしてそれらの元になるのが創世記でノア、またアブラハムと名を借りますけれども、それらの方々を表す言葉として用いられている言葉です。そしてまた創世記17章1節では、主がアブラムに現れてこう言われています。あなたは私に従って歩み、全き者となりなさい。この全き者が、先ほど申し上げました無垢なものである、また完全ということ、そして今朝パウロが記しています非難されることのないものということです。つまりパウロが記していることは、あなたたちが知っている私たちの振る舞いは、聖書に書かれている神の御心に沿ったものの歩み、すなわち心から神を愛し、そして隣人を愛する者の振る舞いであった、そのことを 証ししようとしているわけであります。そしてこれらの振る舞いは、究極的に言えば主イエス・キリストのような振る舞い、パウロが一章の6節において用いました主に倣う者としての振る舞いであるということであります。そしてパウロはそれらの振る舞いに、あなた方が証しをし、また神も証ししてくださいます、そのように付け加えて自らの正しさを大変に強調して記しています。ここに今年度この教会におきまして語り継ぐ、その志を与えられた私たちが特に着目をしたい点がございます。それはこのパウロの言葉がただユダヤ人たちに対する人たち自らの正しさを示すだけにとどまってはいないという点であります。ではパウロがここで伝えようとしていることは一体何か。パウロがこの手紙で伝えたいことの一つは、主なる神がアブラムに伝えましたように全き者になりなさい、そのことが念頭にあることは確かなことであります。ただそれだけではありません。それだけではなく、パウロがあなた方が証しをしというときに、できたばかりのテサロニケ教会を神の証しをしうる、神を証しをしうる、そのような存在としても捉えているのだということです。なぜなら彼はまず10節の冒頭で繰り返し用いています兄弟たち、その言葉を用いずにあえてあなた方信者に対してという書き方をしています。これは主イエスキリストを信じる人々という意味ですね。パウロが兄弟たちと呼ぶユダヤ人の人々の中には、パウロたちを迫害し、また中傷する者もいたのです。その人々とキリストを信じる人々を区別をしているのであります。そしてその上で、まことの神であられる主イエスキリストを知っているあなた方信者に対して、私たちが敬虔に正しく非難されることのないように振る舞ったか、あなた方が証しし、神も証ししてくださいます、そのように記しています。つまりパウロはここでキリストを信じ教会に集う人々こそ聖書を正しく読み、また自らの唇で正しく主を信じる人々パウロたちを、また神を十分に証しができる存在として見ている、この事実にテサロニケ教会は大いに驚き、また励まされたのであろうということであります。このことは今を生きる私たちにとっても等しく大きな驚きであろうと思います。なぜならば、私たちは神から与えられた命において自らが知らぬうちに、気づかなくとも神と教会を証しをしている、このことを意味しうるからです。これは実に大きな問題です。テサロニケ教会は実に若い教会であります。それはもちろん年齢においてという意味ではありません。 この手紙を当時読んで聞かされた方々の中には老いた人もおられたでしょうし、もちろん若い人もおられたでしょう。そしてその中にも今日お越しになられている方々のように、時には家族や知り合いに誘われてきた、そのような方もおられたのだと思います。そしておそらくパウロはそのことさえ十分に承知をしてこの手紙を書いています。また神はパウロにそのためにこの手紙を書かせています。なぜならば全ての兄弟たちにこの手紙を読んで聞かせなさい、そのようにこの手紙の最後、五章の終わりのところで強く命じているからであります。つまりここで言われていることは、究極的には私たち、今朝この教会に集う私たちには、神から与えられた命を生きるにあたって互いに証をし合う、実に鏡のような存在であるということです。そしてつまりここで問われていること、それは私たち自身が日々の生活、またその唇において一体誰をどのように証をしているのか、その問題であります。そしてまた私たちの子供は、愛する人々は、語り継ごうとしている人々は、一体誰をどのように証をして育つのか、この問題であります。親という存在は自らが好むと好まざるとにかかわらず、子によって証をされる、そのような存在です。ましてやキリスト者であるならば、招く神へと歩む道、すなわち私たちの日々の生活において、キリストを、神ご自身を証しているのであります。私たちは等しく信仰の先達として証をすべく立てられているのであります。そしてその私たち教会を見て、パウロ自身を証しするばかりではなく、パウロはあなた方が証しをし、神も証しをしてくださいます、そのように記して、そのような存在として私たちこの教会を見ている。神はそのように私たちを見ておられる。今朝はこのことをしっかりと覚えたいのであります。神は私たちを神ご自身とキリストの教会と証しする存在として見ておられる。これは実に重要な事柄です。その重要性をしっかりと届けるために、パウロは11節から次のように記しています。あなた方が知っている通り、私たちは父親がその子供に対するように、あなた方一人一人に呼びかけて、神の御心に沿って歩むように励まし、慰め、強く進めたのでした。ここでパウロは改めて自分たちがいまだテサロニケにいたとき、どのように神と教会を証ししていたのかを思い起こさせようとしています。そしてもう子供ではなく一人の信仰者として歩み始めた教会に、パウロは 自らが父親のようであった。そのように過去のことを振り返って記しています。7節でパウロは母親の愛、そのことについて触れていました。それは自らの子供を大事に育てて愛おしく思い、自分の命さえ喜んで与えたい、そのように願うほどの愛、愛ある証でありました。ここでその対比として示されている父親、つまり父親の愛は一人一人に読みかける存在、いわば人それぞれが持つ個別性、個別性に目を向けて行う、呼びかける、神の愛に基づく証である、そのことを強調して記されているのです。神の良き創造において、神の似姿として世に命を受けたお一人お一人、その個別性にしっかりと向き合いながら神の御心に沿って歩むようにと励まし、慰め、強く進めた、そのようにパウロは記しています。この励ましという言葉は、相手に前を見てもらうような、相手が前を向けるような、実に心から勇気が湧き出るような、相手がしっかりと立って一歩を踏み出すことができる、そのような言葉のことです。そして慰めという言葉は、後の5章14節で気落ちしているものへの励まし、そのようにも訳されている言葉です。つまり前向きな励ましの言葉ばかりではなく、パウロは倒れている人が苦しいとき、また落ち込んでいるときにそっと寄り添うような言葉、慰めるような言葉、そのような言葉をかけたのであります。パウロは神から与えられた人々、その一人一人の個別性にしっかりと向き合いました。そしてその人々の神の御国への歩みが一歩また一歩と勇気づけられるようにと励まし、そして時には十分に慰めたのであります。そしてその上で強く進める、これは非常に強い表現で、命じる、こうしなさい、そう言ってよいほどの言葉が使われています。それほど強く神の御心に沿って歩むように、心から神を愛し、そして心から隣人を愛しなさい、そのようにパウロはただ言葉だけではなく自らの全てを喜んで与えたいと願いつつ進めたのであります。そしてその教会を神は今や御心に沿って歩むものとしてくださった。実にその喜びに満ちてパウロは12節を記しています。パウロたちからそのように神の福音を伝えられた今の彼らは、パウロたちの教えを聖書を通して証しをし、 またギリシャ全土にいる全ての信仰者の模範となるほどに成長したのであります。自らの命を喜んで与えたいと、そのように願うほどの子供たち、御心に沿って歩むようにと励まし、時には慰めて強く進めた一人一人の子供たちが立派な信仰者として神の御心に沿って歩み始めている。親として最高の喜びがパウロたちには与えられたのであります。であるからこそ、今信仰者として御心に沿ってすでにその歩みを始めているあなた方教会が向かうべき先のこと、ご自身の国と栄光に預からせようと神はあなた方を招いておられます。12節の締めくくりとして、そのようにパウロは記しているのであります。招く、神の御心に沿って歩もうとすること、口語訳聖書ではこのことを神の御心にかなって歩む、そのように訳してもいます。神の御心に沿うということ、神の御心にかなって歩むということ、私たちが御言葉を語り継ごうとする愛する人々、また隣人は時に私たちの目においては実に不十分なものである、そのように映ることがあるのかもしれません。ですがその時、私たちはその語り継ごうとする隣人の命を一体どなたがお与えにくださったのか、そのことを改めて思い起こす必要があることを、今朝の御言葉において私たちは示されています。今朝の御言葉ばかりではなく、聖書はその全体において主の御前に実に未熟な神の子たちを描き続ける、そのような書物であります。福音書におきましても、未熟な弟子たちを見捨てることなく共に歩み続けられた主イエスの姿が描かれています。そして今朝私たちに示されたのは、未だその歩みを幼くとも、その歩みを進めようとする教会の姿であり、またその教会のうちにしっかりと働かれる神のお姿を見た、見出したパウロの姿であります。私たちキリスト者は自らの努力で救いはなし得ない、そのことを身をもって一人一人が知るものであります。神は御心に沿って歩み得ない私たちのために、私は道であり真理であり命である、そうおっしゃられた主イエスキリストをお使わしくださったのであります。そしてキリストの名においてこの西谷の地にもこうして教会をお建てくださったのであります。ですから私たちが歩むその道において、私たちが一人一人がしっかりと目を離さずに その目を見上げて見るべき方、それが主イエスキリストである、神ご自身であるということです。また主を主と知らずに自らの思いにおいて歩む者たち、私たちが見なければいけないのはその方々の姿ではなく、その方々のうちに働かれようとする神のご意志、神の御心、神のお姿なのであります。ご自身の国と栄光に預からせようと、神はあなた方を招いておられます。私たちのこの地上における歩みとは、この身元へと招く神を証しをして歩み続ける歩みであります。そして死を証ししつつ、私たちが歩む道とは決して私たちだけが歩む道ではありません。それはすでに主イエス・キリストご自身が歩まれた道であります。私たちが日々の生活において神と教会、そして愛すべき隣人に働かれる神、そのことを証しするとき、私たちは決して一人ではない、神も証しをしてくださる。今朝の御言葉はそのことを示しているのであります。お祈りをお捧げいたします。私たち一人一人をその身元へと招いてくださる主なる御神、あなたのその尊い御名を心から崇めます。今朝も愛する兄弟姉妹の皆様と共に御言葉に聞くことのできる幸いを感謝いたします。今朝あなたは私たちの日々の生活、そのすべてを用いて私たちがあなたを、また愛する隣人を証しするものであることをお示しくださいました。いまだ見舞いに弱き私たちであります。ですからどうぞこれからも共にいて、私たちの命を、また唇を清めてください。主の招きを語り継ごうとする者として、どうかふさわしく生きることのできるように私たちを整えてください。すべてを委ねて私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祈ります。
アーメン。